Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
もうすぐねゴールデンウィークなんですが、予定とかある？
予定、うん、ゴールデンウィークの、うん、まあ、毎年、うん、まあ、子供の子武道の発表会があるんですけど、それと別に去年から、うん、ヤングアメリカンズっていう
あるよね。ヤングアメリカンズってあれってどんな感じ？
知ってるけど、
あんまり知らん。聞いたことはあるけど、なんかほら、なんか3日間ぐらい集まって、
ね、
最後に劇かなんかするんや
な。そうなんですよ。ステージ発表を、うん、
まあ、3日間で。あれは誰でも参加できるの？申し込んだら、
うん。子供、小学生と中高生を、まあ、ターゲットにしてて、うん、まあ、そう、ヤングアメリカンズっていうチームだから、まあ、アメリカの大学生みたいな人たちが3日間ワークショップをして、うん、だから踊りとか歌とかを。
それはどこで？全国でやってる、
うん、全国でいっぱい、
いろんな場所で、
うん、いろんな場所でやってて。
そうやな、この間お客さんに滋賀県の何か見せられたんやけど、うん、京都でもやってたの？
京都でも大阪でも全県でやってると思う。そういうことか。あとね、まあ、うん、私立の小学校とかでそういう受け入れもしてたりとか。そうね、その人たちのホームステイをね、
大学生の、
大学生っていうか、そのワークショップをする人たちのホームステイを去年もしたので、うんうんうん、多分今年もするかなっていう感じです。
すごいね。それは2人ぐらい来はるの？
だいたい2人で、去年は男の子2人でしたけど、うん、まあ、別に男女っていうこともあるし、女の子2人っていうこともある。
そうね、すごいね。だって英語ペラペラやもんな。
ペラペラとかじゃないけどそのペラペラっていう言い方がもうなんか
あかん感じやんな。でもみんな思ってると。ねえ、英語が堪能でいらっしゃるのね。って感じ。でもほら最近は Google アプリとかがあるし、うん、誰でもできるかもしれへんね。
Siri とかに喋ってもらったら ね、いいと思います。ぜひヤングアメリカンズまたね、子供を生かしてみて、楽しいよ。
あ、そう、うん、でもそれって毎日送っていかんとあかんねんろ？
誰を？
子供を。
子供
あのずっとそう一日中一緒にいてたかんっていうのを聞いてんけど。
ああ、そんなことないよ、うん、もう子供たちだけが練習するので、まあ、見てたいかったら見てるっていうくらいかな。
そっかそっか、うん、いろいろあるね。
はい、
私も調べてみます。
はい、
ありがとうございました。はい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは子どもの自立を促すコツについて、また今日もね、中村よし子さんをお迎えして お送りしたいと思います。よっちゃん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よっちゃんといえば、
はい、
もう自立を促すコツイコールやることボードっていうのが ね、実はあるんですけれども、よっちゃんがこうやることボードっていうのを作り出したのは何年ぐらい前かな？
何年ぐらい前？3年
3、4年前かな、
うん、ね。でもそれもなんとなくこうみんな作っててもそれをちゃんとこう商品化というか、
うん、
ね、なんかそのすることまでするのがよっちゃんのすごいところね、うん、
なんかね、うん、ちょうどでもまあそれもその働き方の問題で、うん、夏休みとか春休みってどうしても子供がね家にいるから外に行く仕事はできないし、うん、じゃあなんか家にいながら何かできることないかなっていうのもあって、
うん、
こうマグネットを作ったんですけども、
うん、
そうそう。でもまあ元をたどれば自分の子供が困ってたからなんですけどね、
まあ、そうね。まあでもなんかそれも私もこうボードでやったりはしてたけど、うん、作るまでに至らず、
うん、まあよく ねこうやることリストを書いておきましょうとか、
ね、
なんか
時マグネットをこうマグネットの上に何か貼って、うん、それを作るっていうのをやっぱり可愛く作るっていうのをね、
うんうん、ちょっとねあのね見せられないからどんな感じのものか説明してもらっていいですか。
そうですよね、
うん、
なんかその、まあ、やることマグネットっていう商品名っていうかね、まあ、自分で売ってるだけなんですけども、うん、作ったんですけど、もともとはその毎朝ね、
うん、
そのまあ、例えば8時に幼稚園のバスが来るから出ないといけないとか決まった時間があるじゃないですか、
うん、
でも親はもう遅れたらあかんから早く着替えなさいとか、うん、早く食べなさいとか、うん、早くもう用意終わってんのとか、もう朝からこうガミガミガミガミ言ってしまうと私も言ってしまうし、うん、そういう声もよく聞いてたので、うん、じゃあこれ朝からね親もガミガミ言うの嫌やし、うん、まあ、子供も多分ガミガミ言われるの嫌やから、うん、なんとかできないかなっていうのでこうマグネットで、うん、時計のマグネットと
アイコンのね、
そうそう
時計のアイコンの、
そうですね、丸いのでこう針をかけるようなのと、うん、であと、まあ、食事やったらスプーンとフォークとか、うん、トイレやったらトイレのマークとか、うん、その朝何をしないといけないかっていうのが、
うん、
こう絵的に分かるようなマグネットを作って、
うんうん、
でそれを並べて貼ってたら何時までにこれをしないといけないっていうのが分かるから、
うん、
そのいちいち毎日ガミガミ言わなくても、うん、子供がその、まあ、タスク管理、難しく言えばタスク管理ができるようになる、うん、
それはできたとできてないを移動させたりするわけ、
うん、そう、最初慣れてない時はもうできたらこっちに移動するとかってさ、うん、残ってるものが子供も分かるし、
なな
て親も分かるし
見えるかよね。
そうそうそうですね、うん、でそのまあ、マグネットの下に好きなキャラクターのシールとか貼っといたら、
うん、
こうできたらそのキャラクターが見えるから、うん、こうちょっと楽しくなったりとか、
ね、
まあ、いろんな使い方はあるんですけど、うん、
じゃあそれのなんか初めはこう、うん、幼稚園ぐらいのスタート
な感じかな。 そうですね、だから幼稚園、うん、一番小さい子は保育園の子で2歳とかで使ってくれてた子がいたんですけれども、うん、まあ、基本的にはその入園とかそういう入学とか、うん、
新しい
タイムスケジュールに変わった時にこう慣れるまでの、う
ん、慣れるまではじゃあ、まあシールを貼ったりとか、うん、ボードにマグネットを移動させたりして、ね、うん、慣れてきたら次はどんなバージョンになるの。
慣れてきたらもう目で見て確認するだけ、うん、最終的にはもうそれボードを使わなくても朝ちゃんと用意ができるって習慣化されて、使わなくなったら卒業みたいなのが一番ベストな形。
そうよね、うん、だからそこがね、なんかやっぱりこうガミガミ言ってしないまま、
うん、
あのできたら理想やもんね。
そう、
なんか幼稚園の時はもう特にそれをした方が絶対いいよね、うん、
幼稚園とか早く、
歯を磨くとかね、
そうそうそう、歯を磨くとかね、うん、だから早くしなさいって多分怒られても、
ね、そうやね、
何をどんだけ早くっていうのが多分分からへんから、
う
ん
ね、
それをこの時計がこの形になるまでにこれをするっていうのを分かりやすくしたって感じですね、う
ん、
お
母さんも欲しいよね。
そう、
自分がやること
それめっちゃ言われるんですよそう、お母さんの分もね、子供と一緒に、
ね、
そう、それすごい言われます、ワークショップとかしても、
うん、
私の欲しい
洗濯するとか
本当なんか、
なんかスマホ、財布、鍵みたいなのを含めたり、あと化粧とかね、ゴミ出しとか
やることいっぱいあるもんね。
そう、やることいっぱいあるから、
ね、ほんまやね、
多分それ貼ったらもうお母さんに多分用事言われへんくなるんちゃうか朝からね。
そうか、でもそれをね、うん、小さい頃からやって習慣付けの一つとしてやってるっていうのは非常にね、
うん、
有効やね。例えばそのやることボードはこうバージョンアップしていって、
うん、
例えば宿題とかそういうことまでもしてるのかな。
そう、一応アイコンの中には鉛筆のその宿題、うん、勉強のやつもあって、
じゃあ朝だけじゃなくて
夜のパターン、
帰ってからのパターンもあるのかな。
明日の用意とか、そうそう、あります、あります、うん、
それはいいよね。
そう、
だから本当に、ね、幼稚園の時とか幼稚園で困難したらいいですよっていうので先生によったら教えてくれはる園とかもね、うん、なって、うんうんうん、それでねなんか歯ブラシとか、うん、あの歯ブラシマークとか、うん、日記を書くとか、うん、あったと思うんだけど、まあ、それのね、
う
ん、
そう
バージョンアップバージョンというか、う
ん、バージョンアップバージョンねそう、うん、
でもそれはね、目に見ても可愛いし楽しいしすごくいいよね。で今回ねよっちゃんそれ今月からやったっけ、先月からか。
そう、ちょうど先月の春休みに合わせて、いつも春休みと夏休みに合わせて、まあ、限定何枚みたいな感じで売ったりとかはしてるんですけど、ちょっと今年はもうその常設で常に売れるようにはしたいなっていうのが、
まあ、目標とかあります、ね、楽しみですね。だいたいおいくらぐらいで、
それ今は1200円で売っていて、そのワークシートとか全部一緒にセットにしててっていう感じ。夏休みはこうワークシートを書いてとかしたら、もう自由研究が終わるっていう形にしてますね。
へ
なんかそうワークシートを記入して、うんうん、でマグネットを切って、うん、ボードに自分でデコレーションをして、
それが作品なんてこと。
そうそう、それを丸ごと学校に出したら、うん、もう自由研究が完結するような形にしてるのは
一石二鳥、素晴らしいね。
なんかお母さんたち大喜びみたいな感じの、
その自由研究のあれは自分の時間管理みたいな感じの、
う
ん、
そうワークシートはその朝は何しないといけない、うん、何時までにっていうのを書き出したり、うん、夜は何しないといけないっていうのを書き出したりとかしてみると、こう朝が忙しいっていうのが目に見えてわかるから、うんうん、明日の用意とかを夜にしないで朝やっちゃってた子とかはやっぱ朝忙しいから夜にするわみたいな感じで、そこで自分で気づいたりとかできるんで、
やっぱり自分で気づくって大切よね。
やっぱり私がいるんちゃうかなって今思ってきた。
書き出してみて ね
そう書き出すって大事やな、うん、
コーディネートは夜考えようかなとかね朝いつもバタバタバタバタ、
ほんまやな。
まあ、でもねやっぱそれってこう自分でやっぱ考えるっていう機会にもなるしね、
うん、
なんかその癖がつけば別に時間じゃなくてもその自分で考えてこう優先順位つけるとか、
う
ん、そういうのを考えるための初めの一歩としては、うん、まあ、分かりやすい毎日のことやし、うん、時間が分かりやすいかな
って。だってもう本当にあの中学生とか高校生になってくると、うん、もっともっと自分で時間管理を、
うん、忙しくなるし
ねしなきゃいけないことがあって、また思春期に差し掛かると親の言うこともね、うん、聞かなくなるので、やっぱり小学校までのタイミングに、うん、ね、どういうふうに時間管理をする、何をするっていうのを、
う
ん、やっぱりもう絶対ね、習慣化するっていうのは大事やんね。
今の子供って忙しいからね。
忙しいから、ね、
そうそう、私たちそんな忙しくなかったのに。
ひろちゃんとかは、うん、例えばほら長男さん次男さん、ね、三男のそれぞれの方が、うん、方でお子さんがライフオーガナイザーとして活動してる前あと途中とかいうのがあったか、はい、あったから、
はい、
伝えてることが違うはずやん3人ともに。うどう、
で本当にもう、うん、まず昔は、うん、私が全部
してあげてた、
しないといけないし、うん、伝えないといけないしっていう、うん、もうなんかマネージャーみたいな気持ちで、うん、すごく毎日が忙しかったんだけど、うん、やっぱりもう仕事もそこに加わるともう絶対無理って気づいてきたので、
うん、
まあ、特に今もう次男三男はまあ、ちょうど私のねその成長の過程とともに成長してきてるので、うん、その自分がやっぱりできることを増やす、
うん、
あのお母さんの責任じゃないっていうことをすごく、
うん、そうね、
そこよね、お母さんの責任じゃないっていうのはね、
う
ん
う
ん、自分のせいやでみたいなね。
そうなんですよね、うん、やっぱり、まあ、だからそういう意味で長男なんかもう小学校終わったぐらいだったので、うん、なんか自分の失敗もお母さんの責任みたいなことを時々ね未だにも感じますけれども、うんうん、やっぱりその子どもの その自立って言ったらね固いですけれども、うん、子どもができることを増やしていくっていうのは、まあ、このやることボードみたいにちょっとこう親の工夫も必要だけれども、うん、やっぱりそこが なんか手をかけるとか目をかけるっていうことにもつながるのかな、
うん、そうやね、うん、だからほっとくとか、うん、もうね委ねるだけじゃなくて、うん、その見えないところで少し工夫をするっていうところなんよ ね、
そのねバランスが、まあ、難しいとこどこまで加わるのか、
うん、でも本当にどこまで手放すのを悩んだある方っていうのは多いね、うん、ママ友の話を聞いていると、うん、どこまで自分がしなくてもいいのかなってこの間聞かれたの、
うん、
なんかしないことに対してすごい罪悪感があるっていうことを言ってはったの、うん、ある方は、うん、あそういう考え方もあるんやなと思って、
うんうんまあねまあ、そこはこそ子離れとかっていう話にもつながるのかもしれないけれど、
ね、だから本当にこう子だくさんとかいっぱいねなんか7人とか、まあ、3人4人とか、まあ、2人もそうだけど、うん、だ必然的に下の子っていうのは手が絶対かけられへんくなるけど、うんうん、一人っ子やったらいつまでも手がかけられるから難しいよね、うん、どこまでっていうのを自分で選択するのは、
うん、ね、
ね
なんかやりたいお母さんもいるし
そ
れが仕事と思っていらっしゃる方はね、うんまあ、いらっしゃるんですけれども、うん、でもやっぱりその子供にそれこそなんだろう準備させてちょっと失敗も経験しないと、うんうん、
大変な社会人になるよね
今後のことを考えると
、ね、長い目で見ると ね、
そ う、 ね
でうちのなんか子供とかは、うんそのまあ、失敗してもなんとかなるさっていうところばっかり膨らんで、うん、それもちょっと最近、ね、大丈夫って思うんですけど、ま
あ、でもいいんじゃない、うん、やっぱり失敗してなんかなんとかなるさっていう強さがポジティブなことっていうのは社会人になった時にこれがあったらどうしようってなったらストレスで大変になるし、うんうんなんとかなるさでやっぱりいろんなことが膨らんでくるし、
ね、人に頼むとか、うん、なんかこう違う方法はないかなっていう、う
ね
う
んまあ、でも人に頼むのも困らへんことにはね頼む機会もないから、ね、やっぱりね困ってみて、うん、
だからライフマネージャーになってさ、うん、SOS を家族や子供や周りに出せるっていうことにまずなったことが第一歩だったよね、うん、私たちも
確かに、ね、でも確かにそうかも、
ね、できないことをもう認められるというか、う
ん
う
ん、ねだからまあ子どもたちもこのやることボードによって自分がやるべきことを、うん、もしこれが今日無理っていうことがあったら、うん、もしかしてできないことも分かるのかもしれないね、
うんうんうんうん、ここそこから先はねもうまあごちゃごちゃ読んじゃなくてちょっとお任せで自分で学んでもらうっていう、うん、その学ぶための場だけは提供するけどっていう感じが一番いいかもしれないね、これボードも使ってそれにガミガミ言い出したら
大変ボードできてへんやんみたいな
意味ないやん余計怖いみたいになるから
ねでもなりがちやからねお母さんってね、なやっぱこう真面目すぎる人が多いじゃないですかお母さんって、うん、なんか全部ちゃんとしなきゃ
っていうそうやね気持ち悪くなるもんなやっぱりできてへんかったらなうん、うん
まあ、でもねやっぱその子供が、うん管理できるためのツールだっていう。
そうそうそうね、うん、親がね監視するためのツールではないからねこれは。
ちょっと耳が痛かった人もいるかもしれませんけどね。まあ、
ねうんそうなりがちやもん、うん、ねママは。
どうしても
ね。なるよね。うん、でもねなんかそれがこう一つでもやりなさいを後回しできるというかしなくて、うん、言わなくてもいいツールがあるっていうのはありがたいよね。
う
ん
ねう
ん、ぜひママバージョンもねよっちゃん、
ね、
ちょっとい
いかな
ひろちゃんに作ってほしい項目を
試作、ね、
メイクしたコンタクトしてる
それ
コンタクト
それあんまり需要ないんじゃないかなメイクしたコンタクトしたってどう
ちょっと試しに作ってみて
それやったらよくあるのは冷蔵庫とかでやってはるよね
あ
なんか何があるかリストを改めて絶対 あるべきものをこうアイコン作っといて牛乳、納豆、卵とか
あ
私の友達したはったよアイコンじゃなくて言葉であ
なるほど、
ね、もう開けんでも冷蔵庫の中身が冷蔵庫の外で分かるの
あ
そう
義理の両親の家そうだ
よそうなん
だ冷蔵庫の外に貼ってある
あそう全部う
ここら辺のコーナーは何度とかまで書いてあるから
何度
脱
線しました
が、ね、脱線しまくるよねまあでも 何でもそうやって自分が苦手なこととか、うん、管理できないことを見える化するっていうのは大事やしね。
なんかまあ大きな目標としてはこのやることボードも、うん、そういうランドセルの仕組みで先週とかに話したやつも、うん、こう朝笑顔で一日をスタートさせるっていうのが大きい、うん、大きなテーマで、じゃあそのために、うん、じゃあ時間もねガミガミ言われるよりも自分でできた方が笑顔で出れるやろうし、ね、忘れ物もしない方が笑顔で出れるやろうし、う
ん、でまたやることがママにも分かると、うん、わ今日こんだけ全部何も言えなくてもできたやんっていう一つ褒めることもできるもんね。いいね、やることボード、いいね、ぜひねやることボード、あの先月から発売されてるということですので、はい、皆さんどういう風にして4つを買ったらいいのかな、
ホームページから、うん、あのページが見れるので、まあ、中村よし子とかライフオーガナイザー中村よし子で、ね、
あの漢字は、うん、まあ、大中小の中に、
まあ、あの村ですね。よしこは、人弁に土二つ、はい、に子供の子で
中村よしこライフオーガナイザーで調べてもらって、はい、ブログを検索していただいたらいいかと思いますので、はい、あのまたね今日のブログ、あの今日のラジオの収録については、うん、スマートワークスのホームページにまたお出ししますので、スマとスタッフブログの方にね、はい、よっちゃんのブログも貼らせてもらいますので、そこからやることボードをね皆さん買っていただけたらいいかと思います。はい、じゃあぜひよっちゃん、
はい、
大人版やることボードを作っていただいて、
なんとか、
はい、大人も子供もガミガミイライラしないというのを、はい、ぜひ実現していただきたいと思います。
はい、
はい、ではあの今週もよっちゃんに、子どもの自立を促すコツをお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグいちこのスマートな整理術、この Q&A のコーナー、はい、今週もありがたいことにね、あの中村よし子さんいらっしゃるので、はい、また お話聞きたいと思います。
お願いします、
は
い、
まあ、今日のご質問はですね、あの、まあ、幼稚園小学校で、まあ、最近ねあの写真をこう注文できるっていうシステムが、うん、まあ、ネットであったり、まあ、廊下に貼ってあったりっていうことが多くなってきましたけれども、うん、あの何を注文していいか迷ってしまうとか、うん、まあ、子供はたくさんねなんかこう控えてきたりするんですけれども、ね、うん、まあ、なんか工夫されていますかっていうご質問です。
はい、もうね最近のやっぱりクラウド上で注文できるっていうのがあるので、うん、多分昔掲示されてる中から選ぶより、
うん、
多分枚数も絶対多いよね、うん、選ばないといけない枚数も、
ね、まあ、幼稚園もそうなんですか。
幼稚園はうちは去年からそのネットので見れるようになります、うん、それまでは園に貼り出されたやつを見に行かないとダメだったんですけど、
う
ん、
習い事とかキャンプとかそういうのもそういうのもね最近増えてきてるみたいなんで、うん、大変やんねそこから、ね、うん、まあ、何かこうよっちゃんの写真整理って工夫がありますか？
そう、なんかね、うん、まだね始めてないんですけども、うん、ずっとこれをしたいと思って、うん、こう小学校に今年下が入学するので、うん、いよいよできるぞって思ってるのが一つあるんですけど、うんうんうん、もううちは幼稚園の写真は上の長男の時も次男の時もあの買わないっていうね選択肢の人もいますけど、うんうん、買うっていう、もういいなって思ったのは買う、特に集合写真は割と私が好きなんで、
うん、
結構買ってるんです、うん、なんか行事ごとには、うん、でも今の段階ではもうどこにも貼らずに、うん、もう箱にひとまとめにしてあるんですけども、うんうん、それはなんかまあできてないっていうわけじゃなくてあえてずっと貯めてて、
うん、
でアルバムに今から貼ろうと思ってるんですけども、うん、そのアルバムをこう見開きで2ページ見えた時に、
うん、
左が長男右が次男で同じ年齢の時を並べたいんですよ、うん、私は、
うん、もうそのゴールがしっかり決まってるんよね。
だから同じ大きさで、うん、普段はね4学年離れてるんで、うん、背も全然違うし、うん、顔もねやっぱり上の方が大人っぽいしやけど、うん、いざやっぱ同じ学年の並べてみると 結構顔そっくりなんで、そうで行ってる場所も同じ幼稚園だから、ね、遠足の場所も一緒だし、行事も一緒だしっていうので、すごい比べることができるんで、もう比べれる状態で張っていこうと思って。
なるほどね。でもそれやったら、あの下のお子さんの時には写真を買い方、選び方っていうのは、そのゴールが確実に決まってるので、変わったかな。
結構なんか長男の時買ったやつと似たような写真を買うようにするとか、自然とそうなってる、比べたいので、ね、そうなってるからすごい楽ですね。
やっぱりそうやってゴールを決めてるっていうのは、選ぶっていうところに通じてくるので、なんとなくっていうんじゃなく、そのゴールを決めてるっていうのはいいかもしれへんね。
まあ、多くの人がさ、なんかもう映ってるから変わらないみたいな、
そうそう
ね、なりがちですけど、
ね、なんか私とかもなんかのフォトブックを作ろうと思ってて、はい、でお姉ちゃんの時はまだ作れてないものもいっぱいあるんやけれども、そうやって考えたら、もうだんだん成長とともに高校生なので、もう多分おそらく1年間に1冊で十分だろう。でそうなると、小学校の時もそうなっていくと、そんなにたくさんいらないのかな、枚数が。旅行もあるし、お友達とどっか行くこともあるし、だったら運動会は1枚選べばもしかしていいのかなっていう風に最近ちょっとなってきて、そうなったらハードルがすごく下がってやりやすくなってきたなと思って、それを全部選ばないといけないと思うとね、時間もお金もかかるし ね、
労力も高いしね、お金も ね、
なんか何かこうゴールを決めるともっとスムーズにね、行くのかもしれないので、なんかやっぱりこうハードルを上げずに、片付けと一緒にゴールを下げて、できるところからスタートするっていうのは、ね、何かにおいても写真整理でもいいかもしれないね。
今のよっちゃんの話だったら、割とこう自分のためっていうか、じゃファミリーで一冊作るっていうイメージね。なんか他にはこう兄弟ごとに作ってあげたいっていうお母さんがいたりとか、まあ、本当そこも
そこでまた悩まはるもんね。両方写ってるのどうしたらいいのかな、ね、
そうだね、2枚
用意するみたい みたいな、それでみんな悩んではったので、なんかやっぱり何かこうルール決めるとね、楽になるかもしれへん ね、将来それはどう使うか、私は子供に1冊ずつ渡してあげる、1年間で1冊とか、まあ、自分の思い出かなみたいな、最後は、
そうなるよ
ね、
自己満足できる、
自己満足やね、ややね、そんなあの奥さんにこれ毎年1冊ずつ作ったんやけどって言ってね、20冊ぐらい渡されたら ね、ちょっと嫌な気持ちになるかもしれない、
嫌な気持ち
ね、でもその時にもね、なんかこうイメージをね、自分でどういう風な最終的になるかっていうのも決めるとね、全て楽になるかもしれませんのでね、ぜひやってみてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
今日も終わりに近づいてきました。今月はあの中村よし子さんをお迎えして、いろんなお話をね聞いたんですけれども、前回ねお話ししきれなかった、よっちゃんが予定用のね、あの場所をね、子供のどこにしてるかっていうのが途中で切れちゃってたんですけれども、まあ、なんと洗面所のところに貼って、で歯を磨きながら
そうそうそう、歯磨きしながら ね、どうしても洗面所が混み合うんで、こうお手紙チェックしてもらうみたいなにしてます
ね、そんな風なね、工夫がいっぱいあって、今月は皆さん ね、これもしたいあれもしたいっていうね好きだったんじゃないかなと思います。またね、この先ほどお伝えしたやることボードについても、あのよっちゃんのホームページ、ブログからお買い求めすることもできますので、ぜひね、取り入れて、
お願いします。
はい、ママと子どもたちが楽に暮らせるということを、ぜひねやってもらいたいと思います。スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。To let me in, shut the windows and the sound of drums. People couldn't believe.